77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。8月13日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ、このフラワーシネマですが、今月8月27日の放送で100回目を迎えることになりました。もう毎週聞いてくださり、もう本当にありがとうございます。まあ、そこでフラワーシネマ100回目記念カウントダウンということで、暑さを吹き飛ばす勢いで今週も楽しくお届けしていきます。どうぞ最後までお付き合いくださいね。さて、まずはミュージカルの話題からいきたいと思います。現在福岡のキャナルシティ劇場で公演中の劇団四季ミュージカルキャッツ、先日取材で見てきました。もう劇団四季ミュージカル大好きで、半ば仕事を忘れてしまいそうなくらいワクワクした気分で見てきたんですが、もう素晴らしい、もういきなり言っちゃいましたけど、まあ、劇団四季がキャッツの初演を飾ったのは1983年。まあ、それ以来現在まで日本各地でロングランを続け、通算公演回数は1万回、総入場者数は1000万人を超える驚異の記録を更新しているそうです。まあ、前回の福岡公演から楽曲の改訂に伴い、振り付けやビジュアル面を一部変更したりと生まれ変わったキャッツということなんですが、もう始まった瞬間から最後の最後までキャッツの世界に引き込まれて贅沢な時間を過ごしました。まあ、やはり目の前で繰り広げられる歌とダンスがもう素晴らしい、もうエンターテインメントの力強さを感じました。まあ、そしてこの劇場に入った瞬間の会場内に広がるゴミの山のセット、これただのゴミの山じゃないんですよ。ご当地のゴミが散らばってるって皆さんご存知でしたか。まあ、今回の福岡公演のご当地のゴミ、まあ、例えばクアラのあごだしつゆの紙パックですとか、博多通り門の包装紙、福岡タワーの入場券、チロリアンの缶、ソフトバンクホークスの帽子、アビスパ福岡のメガホンなどなど、まだまだいろいろたくさん会場中にご当地のゴミが散らばってますので、ぜひ見つけてみてください。もうなんか見つけたら、あったなんて嬉しくなっちゃうんですよね。まあ、ゴミを見つけて嬉しくなるのもなんだか不思議なんですけど、まあ、そしてもう一つ、会場のどこかに四つ葉のクローバーが隠されているそうですので、見つけたらラッキーかもしれませんよ。まあ、このように楽しさいっぱい広がる舞台での感動の劇団四季ミュージカルキャッツ、この機会にぜひお楽しみください。ミカのフラワーシネマ。ここからは最新作映画情報をお届けしたいと思います。映画孤狼の血レベル2。3年前に暴力組織の抗争に巻き込まれ殺害されたマルボーの刑事大神の後を継ぎ、広島の裏社会を治める刑事日岡、しかし刑務所から出所したある男の登場によってその危うい秩序が崩れていきます。ヤクザの抗争、警察組織の闇、マスコミによるリーク、身内に迫る魔の手、 そして悪魔のような存在上林によって、日岡は絶体絶命の窮地に追い込まれるという2018年に公開され、第42回日本アカデミー賞における最優秀4部門を含む最多12部門の優秀賞をはじめ、30を超える映画賞受賞の栄冠に輝いた孤狼の血の続編です。今回は前作の3年後が舞台の映画完全オリジナルストーリーとなっています。キャストは日岡を松岡桃李さん、そして上林を鈴木亮平さんが演じてらっしゃるんですが、もうその悪魔っぷりがすっごいんですよ。まあ、今までの鈴木亮平さんのイメージがガラガラガラガラっと崩れてしまうくらいの圧倒的迫力で、もうびっくりしてしまいました。まあ、実はこの作品の試写を見に行った時に、白石和彌監督のお話も伺うことができたんですけど、まあ、とにかく鈴木さんをはじめキャストの皆さんの演技に対する姿勢がすごく熱心だったということでした。まあ、それだけ一人一人が役になりきってらっしゃったので、もう本当にその世界に引き込まれてしまって、まあ、今回の孤狼の血、さらにパワーアップした迫力をお楽しみいただけるんじゃないかなと思います。映画孤狼の血レベル2、こちらは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で8月20日から公開になります。ぜひお楽しみください。続いての作品は映画ザ・スーサイドスクワッド極悪党集結。命令に背けば即死、ミッション失敗でも即死、極悪受刑者から選ばれたクレイジーすぎる14人の特殊部隊。原型と引き換えに首の後ろに爆弾を埋め込まれ、自殺レベルに危険な政府の極秘ミッションに挑むというアベンジャーズシリーズ制作総指揮ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのジェームズ・ガン監督が放つ、ストーリーもキャラクターも全てがぶっ飛んだ新生スーサイドスクワッドが、この夏スクリーンで暴れまくる。ジェームズ・ガン監督は特撮ヒーローなど日本のポップカルチャーの大ファンでもあり、2大アメコミブランドの DC とマーベルを股にかけて活躍する天才と言われているだけに、もう見せてくれますよ、もう本当にぶっ飛びの作品。まあ、おなじみのマーゴット・ルビーが演じるハーレークイーンをはじめ、いろんなキャラクターも一人一人個性的で、まあ、彼らがタッグを組んでデスミッションに挑むわけですから、もうすごかったです。まあ、キャラクターを見てるだけでも面白いし、アクションも見応えありで見どころ満載の作品で、この作品実は R 指定15なんですけど、18に近いんじゃないかなぐらいの勢いですので、まあ、その辺も少し踏まえながら見てください。映画ザ・スーサイドスクワッド極悪党集結は東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。ぜひお楽しみください。続いての作品は映画妖怪大戦争ガーディアンズ。フォッサマグナに眠る古代の化石たちが一つに集結し、巨大な妖怪獣へと姿を変えた。向かう先は東京。このままでは人間も妖怪もただでは済まない。この危機に妖怪たちは伝説の武人大魔人の力を借りるため、伝説の妖怪ハンターの血を受け継ぐ気弱な少年渡辺圭に白羽の矢を立てます。しかしひょんなことから圭と間違えて弟の大が妖怪たちに連れ去られてしまいます。果たして選ばれた少年圭は弟を救い、大魔人を蘇らせ妖怪獣を止めることができるのかという1968年からの3部作、2005年に三池崇史監督と神木隆之介さん主演でリメイクされた大ヒット映画妖怪大戦争がスケールアップしてスクリーンに再び登場します。監督は今回も三池崇史監督、キャストは K を寺田心さん、そして K を取り巻く妖怪たちを杉咲花さん、大沢たかおさん、大森奈緒さん、安藤サクラさん、大島優子さん、岡村隆史さんなどなど、豪華キャストによる個性豊かな妖怪たちも見どころの一つですし、特撮界の伝説的キャラクターの大魔人が55年ぶりにスクリーンに登場するのも必見です。まあ、とにかく大物俳優さんたちによる妖怪、まあ、あえて誰がどの妖怪を演じたかは言わないでおきますね。まあ、パッと見て 分かる方もいれば、よーく見たら、あの俳優さんとも、俳優さんたちが扮する妖怪たちを見てるだけでも楽しいんですよ。まあ、ぜひ楽しみいっぱいの作品ご覧ください。映画妖怪大戦争ガーディアンズは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。ぜひお楽しみください。今日は皆さんに素敵なプレゼントがあります。映画孤狼の血レベル2ムビチケを2名様に、そしてザ・スーサイドスクワット極悪党集結オリジナルトートバッグを2名様にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは8月20日の金曜日です。たくさんのご応募お待ちしております。ミカのフラワーシネマ、お届けしておりますミカのフラワーシネマ。ここで皆さんからいただいたメッセージご紹介します。長崎県にお住まいのラジオネームダンさん、ミカさんこんばんわんわん、久しぶりフラワーシネマ聞きに来ました。風の谷のナウシカ懐かしか山本二蔵さんの展覧会とは行ってみたいですね。ラジオ仕事中だけどこっそり聞いてますこっそりありがとうございます。ワイルドスピードの新作にジョン・シナ、もしかして WWE のスーパースターの方ならザ・ロック様ことドウェイン・ジョンソンの後輩ですね。全部は見てないけど YSP 新作楽しみですといただきました。ありがとうございます。ジョン・シナ、私はプロレスラーだということを今回初めて知ったんですよ。まあ、今日ご紹介したスーサイド・スグワットにも出演していますし、これから注目していきたいと思ってます。ワイルドスピード面白いですのでぜひ楽しんでくださいね。ダンさんメッセージありがとうございました。続いては札幌市にお住まいのゆうこさん、ラジオネームゆうこさん、こんにちは。私は北海道札幌からアプリを通じて番組を視聴しています。札幌から聞いてくださっても本当にありがとうございます。まあ、それにしても暑いですね。札幌35度、日差しが暑いというより痛い、暑さに慣れていない私には辛い夏になりました。こんな時はいい映画を見ながら体も心も癒したいですね。ミカさんもお体に気をつけて素敵な映画情報をたくさん教えてくださいといただきました。ありがとうございます。まあ、札幌でも35度、長崎も毎日もめっちゃくちゃ暑いですよね。まあ、本当熱中症などに気をつけて元気に夏を過ごしてください。これからもぜひ番組楽しみに聞いてくださいね。ゆうこさんメッセージありがとうございます。さておしまいに映画もう一つご紹介します。映画サマーフィルムに乗って、時代劇が好きで勝新太郎を敬愛する高校3年生の羽田氏が所属する映画部ではキラキラ恋愛映画ばかりで撮りたい時代劇を作れずくすぶっているんですね。まあ、そんなある日、彼女の前に武士役にぴったりな凛太郎が現れます。すぐさま羽田氏は仲間を集め、文化祭でのゲリラ上映を目指すことに。青春すべてをかけた映画作りの中で、羽田氏は凛太郎へのほのかな恋心を抱き始めますが、彼には未来からやってきたタイムトラベラーだという秘密があったという物語です。監督は松本壮志監督。キャストには元乃木坂46の伊藤真理香さんをはじめ、金子大地さん、河合優美さん、祈りきららさんなど、これから活躍が期待される新生キャストが勢ぞろいしています。まあ、この作品、青春、恋愛、友情に加え時代劇、SF 風なども盛り込まれていて、もう本当に面白かったです。見た後の爽快感がたまらなく良かった作品でした。ぜひお楽しみください。映画サマーフィルムに乗っては全国順次公開中。長崎はまだ公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあそろそろエンディングが近づいてきました。来週は素敵なゲストの方をお迎えしてお届けする予定ですので、ぜひお楽しみに。 さて今週のラストナンバーは映画サマーフィルムに乗っての主題歌コーディリーでエイリアンとネタヤをお聞きしながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。